こんにちは、ビルボードトップヒッツポッドキャストへようこそ。ナビゲーターの K です。2023年8月9日水曜日夕方4時に録音を開始しております。今回のポッドキャスト190回目となります。最後までよろしくお願いします。私なんですけれども、チャート分析を行う、際に毎週水曜日の午後、1時前後にビルボードジャパンがチャートインサイトというサービスを更新して以降、続々新しいチャートに情報を変えていくっていうことで、それに合わせて、とあるカフェを借りて、そこで打ち込みを行っていくんですけれども、でずっと新しい音楽とかラジオを聴きながらやって、一段落したタイミングで、隣にいた男性と、その隣にいた女性の会話がちょっと聞こえてきたんですけど、何やらそのアイドルは恋愛を隠せとでいうようなことを言っていまして、笑いながらそれを言ってるのを耳にして、なんかそのどうやら、その直前にね、とある情報が入ってきたらしいんですけれども、僕はちょっとあえてそういうのは見ていないんですが、アイドルが恋愛を隠すっていうこと自体の考えもどうなんだろう、一昔前のものなんじゃないのかなと思う自分は間違っているのかななんて思いながらその会話を聞いていました。それからですね、要するに自分たちはさらされるってことがないから、そういうことを言えるんだろうなぁなんて思ったんですけど、男性は貧乏ゆすりをして、私がちょっと打ち込むときにすごく邪魔になっていたりとか、あと、どこどこのカフェのどこにいたって、私がここで言えば、その二人組っていうのは、多分、わかる人にはわかるかもしれないっていうことになるんですよ。要は、誰しもが、今 SNS の時代にあってはさらされる可能性にあるっていうことを認識する必要ってあるんじゃないのかな。そう考えれば、そういう意識を持っていれば恋愛を隠せとかっていうようなことって言えなくなると思うし、それを言うことがすごく恥ずかしいことだっていうふうに思うんじゃないのかなって私は思ったんですけど、どうなんでしょうかね皆さん。自分がね、ちょっとこの辺に対する考え方ってちょっと人と違うところがあるっていうことでよくちょっと指摘されたりはしているんですけれどもね。ただどうしてもなんかそういう、なんて言うんでしょうね、モテ遊ぶ、いじる、同じ共通した漢字書きますけど、いじるっていう心がなくなってゆけば、もういさかいとかそういったものとか、あとはそのスキャンダルだとして報じるようなメディアとかも減るんじゃないのかななんて思ったんですけれどもね、ちょっとすごく、強い違和感をちょっと持ちながら、今日はその録音する場所にやってきました。ちょっとね、個人的に多分ストレスから来る目の痙攣っていうのがちょっと発生をしましてですね、前の日とか特にひどかったんですが、今のところまだ大丈夫なんですけれどもね、ちょっともしかしたら、ブログの書くこととかにちょっと支障をきたしかねないなと、ちょっと思っておりますので、もしそういうことがあればね、ちょっと事前にブログですとか、ツイッター、今 X か、ですとかでお知らせしたいというふうに思います。ちょっとね、アイドルの恋愛って、それこそ女性アイドルが坊主になったっていう件があってから、なんか、話し合いの場って持たれましたかね？で、ちょっとそんなこともちょっと思ったりしまして、何も変わってないんじゃないのかなっていうふうに思ったんですけど、どうなんでしょうかね。ちょっと自分の考え方が、特殊すぎるって言われるかもしれませんけれどもね、ちょっと一人一人が考えていただければなというふうに思っております。さて、先週8月5日付のアメリカビルボードソングチャートについてお伝えする際に、同日付のアルバムチャートがまだ発表されていませんっていうことをお知らせしました。通常日本時間月曜日の早朝にアルバムチャートのトップ10の速報、翌日火曜日の、早朝にソングチャートのトップ10速報というものが発表されるんですけれども、8月5日付に関しましては7月31日の月曜日の段階で実は、発表されてなくて、で翌日になって、遅れてますっていうアナウンスがアメリカのビルボードからなされたと。で結果的に アメリカのビルボードのアルバムチャート速報が発表されたのは丸3日後の、木曜日だったんですね。何があったかと言いますと、最終的に今結果から見えてきたこととして、その8月5日付のアルバムチャートっていうのは、ニュージーンズのゲットアップという EP が1位になり、映画バービーのサウンドトラックが2位になった、いずれも初登場だったんですけれども、通常ですね、アメリカのビルボードアルバムチャートは、すべての作品のユニット数が表示されるわけではなくて、例えば初登場とか、まあ、連続で1位を取った作品とかのユニット数だけが表示されます。ユニット数っていうのは、フィジカルやデジタルのアルバムのセールスに加えて、単曲のダウンロードのアルバム換算分、それからストリーミングのアルバム換算分というものを合わせたものになるので、ユニット数というのが単位になります。で、その単位は千単位で表示されるんですけれども、今回は、ゲットアップの EP とバービーサウンドトラックがわずか500ユニット差というふうに示されているんで、まあ、おそらくこの僅差によって、まあ、それを調べるために今回遅れたものと、いうふうに見ています。ただアメリカのビルボード詳しいその辺についての、まあお詫びとかいったものはちょっと見られませんでした。で、さらに今回、8月12日付のチャートを紹介するんですが、そのアルバムチャートに関しても、1日遅れています。では今回のチャートに関しましては、ユートピアっていうですね、トラビス・スコットのアルバムが大差をつけて1位になっている。で、2位にはポスト・マローンのオースティンが入っているんですが、2つとも初登場ですね。販売形態が多岐にわたっていることですとか、アメリカのビルボードが、先月からですね、いわゆる抱き合わせというバンドルというものも一部条件のもと、カウント対象にしているということもあって、まあ、それを活用しているということもともすれば、アルバムチャートの計算が遅れた原因になっているのかなというふうに思うんですが、ただアメリカのチャートにおいては、そういった遅れが発生した際に、遅れてますって、ご迷惑をおかけします的なことの謝罪っていうのは、ほぼないという状況なんですね。アメリカのビルボードに対抗しうるチャートというのがないっていうことが背景にあるんじゃないかなというふうに思うんですが、ちょっとこの辺はどうなんだろうなっていうのは正直、すごく強く、まあ、不信の種として残っています。で、一方でビルボードジャパンにおいてはですね、まあ、オリコンの音楽ランキングがあって、まあ、後発の形で入ってきました。で、複合指標からなるチャートとなると、オリコンが後になるんですけれども、2010年代後半に始めたっていうことになるんですが、ビルボードについてはですね、チャートインサイトの更新というのが、だいたい午後1時、水曜日の午後1時前後というのになって、で、順次発表されていくという形になります。で、ここ数ヶ月のうちに、ソングチャートですとか、アルバムチャートですとかの記事っていうものの発信が、だいたい水曜日の夕方だったものが、水曜日の18時台以降っていうのが今、定番化しつつあってですね、それも徐々に遅れているっていうことなんですけれども、一方で、定時に発表されるっていうものは、最近ストリーミングの億超え、1億、3億、5億、あとは6億、7億、8億、っていう切り、まあ、切りのいい数字を達成した場合に、その、億超えについての紹介記事っていうのが、水曜日の午前4時に上がるようになったんですけれども、それ以外についてはですね、定時公開っていうものが行われていません。で、アメリカのビルボードの、まあ、今回の件っていうのを踏まえて思い出したのがですね、まあ、思い出したと言いますか、最近なんですけれども、8月2日の日に、ZIP、日本テレビ系列の番組で、午前8時台のニュースでですね、アナウンサーの方の原稿読みで、今朝4時解禁のオリコン速報っていう表現がありまして、ああ、これオリコンうまいなと思ったんですね。オリコンは、例えばフィジカルのみの CD レコードカセットテープのランキングっていうものは、火曜日の午前4時に。それから複合指標からなる合算ランキング、シングルとアルバムっていうのは金曜日の午前4時に発表をしています。これが徹底されているんですね。徹底されているってことは、その時間帯、まあ午前4時に起きている方はあまりいないかもしれないんですけれども、見る習慣づけになりますし、 それからそのチャートの内容自体のその信頼度というものが、複合指標のソングチャートにおいてはビルボールジャパンの方が上回っているっていうのは自分は以前から指摘しているんですけれども、その信頼度とは別にいつも同じ時間帯に発表されていることによる信頼度っていうものはオリコンが勝るんじゃないのかなというふうに思っています。で、加えて、まあ、日本テレビ側が原稿に書いたのか、それともオリコン側がこの文言をつけてくださいっていうふうに言ったのかはわからないんですけれども、今朝4時解禁のっていう言葉をつけることによって、その刷り込みが視聴者にされていくということになりますんで、オリコンが、まあ、今が、算出方法、結構フィジカルセールスに頼っている部分がある関係で、YOASOBIのアイドル、これまで16週間のうち1週しか1位取れていない、ビルボールジャパンは16週連続取れていたんですけれども、それに対してかなり大きな差がついているにもかかわらず、まあ、それによってビルボールジャパンの方が信頼度は高いっていうふうにこの、ブログですとかも言っているんですけれども、にもかかわらずオリコンがその辺を徹底している一方で、ビルボールジャパンが徹底しているとは言い難い状態になっているので、これだとオリコンの方が上っていう状況はもしかしたら続くんじゃないのかなというふうに見ています。アメリカビルボールとビルボールジャパンは組織が違うますし、それからライバルの有無っていうのでも差はあります。とはいえ、ちょっとアメリカのビルボールとビルボールジャパンでは、環境に差こそあれ、時間の徹底がされているか、公開時間徹底がされているかっていう点においては共通して、うん、まだそこは十分じゃないのかなというふうに考えていますので、ぜひともその点は改善をお願いしたいなというふうに思っております。まあ、このポッドキャストといいますか、ブログ今音は、ビルボールジャパンに直接関係がないので、まあ、関係があったとしてもちゃんと批判は言っていくっていうスタンスを取っていますけど、自分はちょっとね、その辺もし、スタッフの方聞いていたら、ぜひともこの辺は改善してほしいなということを心から願っているということをお伝えしておきます。ちなみに8月8日の日に、ビルボールジャパンの方で、人員の募集というのがありました。最初はアルバイトということなんですけれども、正社員登用もあるようなので、ぜひともですね、我こそはという方、ぜひ調べて応募していただければなというふうに思っております。というわけで、前段が長くなりましたけれども、では最新チャートに行きたいと思います。ではまずはアメリカ、それからグローバルのチャートについて紹介していきましょう。まずは日本時間8月8日火曜日に発表されました8月12日付アメリカビルボールソングチャート HOT100 からトップ10紹介します。10位選手から2ランクアップ、デュアリパーダンスナイト。9位選手から1ランクアップ、オリビア・ロドリゴバンパイア。8位選手と変わらず、ニッキー・ミナージャンのアイススパイス With アクアバービーワールド。7位選手から3ランクダウン、ガンナー・フクミン。6位選手から1ランクダウン、レマ&セレナ・ゴメスカームダウン。5位初登場、トラビス・スコットフィーチャリングプレイボーイ・カルティ、フェイン。4位選手から2ランクアップ、テイラー・スイフト、クルエル・サマー。3位初登場、トラビス・スコットフィーチャリングドレイク、メルトダウン。2位選手から1ランクアップ、ルーク・コムズ、ファストカー。1位選手から1ランクアップ、通算15周目のナンバーワン獲得です。モーガン・ウォレン、ラストナイト。以上、8月12日付、アメリカビルボールソングチャート、HOT100 からトップ10紹介しました。いろいろな、記録が生まれている今回のチャートです。まず、2位から1位、返り咲きを渡しました、モーガン・ウォレン、ラストナイト。3週ぶり、4回目の返り咲きという形になって、通算15週目の首位獲得です。共演、客演を含まない、作品での最多首位獲得、タイ記録となります。昨年の、4月以降に記録したハリー・スタイルズ、アズ・イット・ワスと並んで15週目の首位獲得ということになります。この上となる3曲は、16週が2017年、ルイス・フォンシャーのダリー・ヤンキー、フィッシャリング・ジャスティン・ビーバー、デスパシート、それから1995年から翌年にかけてのマライア・キャリアのボーイズ・トゥ・メン、ワン・スイッテイ、そして19週というのが、リル・ナーズ・エクス・フィーチャリング・ビリー・レイ・サイラス、2019年に達成しました、オール・タウン・ロード、こちらがあります。来週ともすれば1位になる可能性が高いというふうに見られていますので、そうなると、共演、それから客演がない曲での最多首位獲得記録、単独での記録達成ということになります。さらにこの曲なんですけれども、先週、ジェイソン・アルディーン、トライ・ザ・ディナ・スモール・タウンが1位になりまして、そこから入れ替わりで今回、 モーガン・ウォレン、ラストナイトが1位、ホットカントリーソングチャートにランクインしているカントリーソングでの首位交代というのは実に42年ぶりということになります。で、ジェイソン・アルディーンなんですけれども、今回トップ10に入っていないのみならず21位に交代をしてしまいました。ストリーミング前の週から 47% のダウン、ダウンロードは 85% のダウン、ただこの指標では1位を続けています。それからラジオ指標、こちらは 35% アップをしています。なぜこうなったかと言いますと、ジェイソン・アルディーン、ミュージックビデオを公開したタイミングで、まあ、これが、ブラック・ライブズ・マターの批判である、もしくは白人至上主義を示している曲ではないかということで、カントリーの、カントリーミュージックを扱うケーブルテレビ局がこの曲のヘビーローテーションを中止して、まあ、それによってですね、保守側が、それに対する意を表明してですね、FOX テレビだったり、アメリカ前の大統領だったりがこの曲の支持をしたということによって、保守層がこの曲を支持をしたいということになりまして、5月リリースの曲が2週前に2位に初登場をしていると。で、翌週に1位になって、で今回21位ということで、保守層の、熱がですね、まあ、ここで大きく後退したっていうことが、ダウンにつながっているというふうに捉えることができるというふうに思います。で、このアメリカのチャートでは首位獲得の 翌週に急落するということがまずありません。クリスマスソングというのはあるんですけれども、まあ、それ以外の記録となるとですね、6例目ということになります。これについてはブログ今音8月8日付で書いていますので、よかったらぜひチェックしてください。それから、先ほどもお伝えしましたけれども、アルバムチャートを制しました、トラビス・スコットのアルバムユートピアから2曲がトップ10に初登場を果たしています。3位にドレイクを迎えたメルトダウン、5位にプレイボーイカルティを、フィーチャーしたフェインが入っているという状況です。それから、バービーのサウンドトラックからですね、ニッキー・ミナージャン・ライス・スパイス・ウィザー・アクア、バービー・ワールドが8位、そしてデュア・リパ・ダンス・ナイトが10位に入りまして、2曲が今回ランクイン、1つのサウンドトラックから複数の曲がトップ10内同時ランクイン果たしているのが、昨年の、サウンドトラックエンカント、ミラベルと魔法だらけの家以来ということになります。という記録も生まれています。では続いてグローバルのチャートに行きたいと思います。8月12日付グローバル200のトップ10から、今回トップ5を紹介します。5位マイク・タワーズ、ララ、4位ビリー・アイリッシュ、 What was I made for、 3位トラビス・スコットフィーチャリング・プレイボーイ・カーティー、フェイン、2位トラビス・スコットフィーチャリング・ドレイク、メルトダウン、1位ラト、失礼しました、ジョングクフィーチャリングラト、7となりました。そしてグローバル200からアメリカの分を除いたグローバルエクスクルーディング US のトップ5です。5位デュアリパーダンスナイト、4位ビリーアイリッシュ What was I made for、 3位ニュージーンスーパーシャイ、2位マイクタワーズなら、1位ジョングクフィーチャリングラト、7となっております。というわけで、ジョングクフィーチャリングラトの7、こちらの方が、3連覇を達成しているということです。グローバル200ではストリーミング 19% 前の週からダウン、ダウンロードは 82% のダウン。グローバルエクスクルーディング US では7がストリーミング 18% 前の週からダウン、ダウンロードは 81% ダウンとなっております。これは前の週の集計期間初日に新たなリミックスがリリースされた。まあ、これの反動ということが言えると思われます。アメリカのチャートの方ではですね、この曲、7がちょっと大きめに下がっているという状況で、ちょっとこの点が気がかりだなというふうに捉えています。8月12日付のアメリカビルボードソングチャート、2週前に1位だったジョンクフィーチャリングラトーの7は翌週9位、そして今回8月12日付では30位というふうになっていますので、アメリカの方でのストリーミングの継続と、それからラジオの上昇というものが、今後のロングヒットの鍵になるんじゃないかなというふうに思われます。というわけで、以上、グローバルチャートについてもお届けしました。では、続いて日本のチャートに行きたいと思います。8月9日公開分、ビルボードジャパンソングチャート HOT100 からトップ10紹介します。10位先週から30ランクのアップ、宇多田ヒカル、ゴールド、また会う日まで。9位先週から1ランクダウン、ミセスグリーンアップル、マジック。8位先週から2ランクアップ、ミセスグリーンアップル、青と夏。7位先週から2ランクアップ、バウンディ、怪獣の花歌。 6位選手から4ランクダウン、米津玄師、地球儀。5位初登場、NGT48、あのさ、いや別に。4位選手から1ランクアップ、北谷達也、青のすみか。3位選手と変わらず、ジョングクフィーチャリングラトー、7。2位初登場、ザ・ランページ・フロム・イグザイル・トライブ、サマー・ライオット、熱帯夜。そして1位選手と変わらず、初登場から17週連続の1位です。YOASOBI、アイドル。以上、8月9日公開分、ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からトップ10紹介しました。というわけで、YOASOBI アイドルが17連覇初登場から成し遂げているという状況です。今回のアイドルなんですけれども、フィジカルセールス、前の週ですね、レコードが初加算されたその反動で今回91位まで落ちています。一方で、ダウンロード、ストリーミング、動画再生、それからカラオケが1位をキープ、1位というふうになっておりまして、ラジオに関しては17位というふうになっています。ラジオは前の週の21位から上がっているという状況です。で、これおそらくなんですけれども、日本時間の8月の、7日月曜日に行われました、88 Rising 主催のフェス、Heads in the Clouds というロサンゼルスのフェスがありましたけれども、まあ、ここで YOASOBI 登場した。で、これが日本でも見ることができた。SNS でも YOASOBI 側が、いろいろ拡散をしていたということがありまして、まあ、この話題が、要は前もってラジオですとかで伝わっていったということが影響しているんじゃないのかなというふうに思われます。ポイント前週比 93.2%。レコードの売り上げの減少というものがあって、で、フィジカルをリリースしている作品というのは、フィジカルをリリースしない作品に比べて、ポイント前週比、落ち込みやすいっていう傾向があるというふうに見受けられるんですけれども、まあ、その中でポイントをちょっと維持しているという状況が言えると思います。で、来週はですね、そのヘッズ・イザ・クラウズの、まあ、ライブレポートですとか、テレビですとかで取り上げられたということによって、ポイントとどまる傾向にあるかもしれません。ただ、一方ではなんですけれども、一個気になる点としましてですね、YOASOBI アイドルなんですけれども、TikTok の勢いがちょっと落ちてきているという状況で、8月9日付ではですね、前の週の2位から4位に後退をしています。YOASOBI アイドルに関しましては、カラオケもそうですし、ソングチャートの加算対象外なんですけれども、TikTok、それから歌ってみたや踊ってみたに代表される UGC、ユーザー生成コンテンツからなる、ユーザージェネレーティッドソングチャートというですね、ところでも強さを発揮していたんですが、これら活用というふうに呼んでるんですけれども、ちょっとこの活用の部分で、ちょっと落ち込みが出てきているというふうに思われますんで、それもちょっと、ポイントの減少幅が大きくなってきているというふうに捉えています。来週、再来週以降の動向にちょっと注目をしていきたいなというふうに思っています。で、今回のソングチャートなんですけれども、2位にはザ・ランページ・フロム・エグザイル・トライブ、サマー・ライオット・レッタイヤが初登場で入ってきています。フィジカル・セールスが、今回20万を超えていまして、22万9千。で、週後半の売り上げも高かったということが、月曜日の、ビルボール・ジャパンの記事で報じられています。フィジカル・セールス1位、ラジオが3位、それからストリーミング32位、ダウンロード35位、動画再生が73位と、デジタルの方でも比較的強かったのが今回の特徴です。で、この、サマーライオット・レッタイヤに関しましては、LINE ミュージック再生キャンペーンというものが、今回の集計期間初日、7月31日から行われておりまして、8月いっぱいまで開催されているということです。再生回数のハードルは616回、もしくは1600回、さらには9999回があると。いうことなんですけれども、まあどうなっていくのか、このキャンペーンが終わった後もストリーミングが強い状況を維持して残っていくのかというところが注目というふうに言えると思います。なぜこういうことを言ったかと言いますと、いつもですね、水曜日、まあ、チャートのチェックをした後、前後にですね、ビルボールジャパンチャートインサイト最新週トピックという形で、ツイートを、自分は行っております。何をツイートしているかと言いますと、まあ、最新チャートで初めてトップ10もしくはトップ20に入ってきた曲の動向だったり、上位曲の動向だったりっていうのを示すのと他にですね、前の週に初めてトップ10もしくはトップ20に入った曲の 最新チャートの動向っていうものを紹介しています。で、8月2日付で、初のトップ10入りを果たした曲は3曲、初のトップ20入りを果たした曲、まあ、トップ10の続ですけれども、これは3曲ありました。そのうち今回、100以内に残っている曲というものは3曲のみで、さらにトップ20に残っている曲は2曲のみということになるんですね。で、それらはいずれも、ストリーミングが強いという曲になります。で、そういうところを見るとですね、やはり、今のヒット曲の基準になるもの、要になるものはストリーミング、要はサブスクの再生回数といったものがやはり強い、あとは、動画再生というものも大きな影響力を誇るというものがよくわかりますので、フィジカルセールス、もしくはフィジカルセールス的な動きをする LINE ミュージック再生キャンペーンの採用曲が採用、そのキャンペーンの終わった後でも強さが残らなければ、一気にダウンしてしまうようであれば、それは真の社会的ヒット曲とは言い難いということを、7月以降のブログ妹ではですね、毎週、まあ、木曜日、失礼しました、土曜日もしくは金曜日あたりに書いていますので、今後もそれは定期的に書いていきたいというふうに思っておりますので、よかったらぜひチェックしていただければというふうに思います。コアファンの熱量というのはもちろん大事ですし、それはもちろん十分なヒットの基準、下支えになっていくんですけれども、一番重要なのはライト層にどれだけ広がっていくか、そしてそのライト層に広がっていって、そのライト層がから、コアファンに昇華する方がどれだけ増えるかっていうことが大きな、基準になっていくというふうに思いますんで、コアファンの方々はぜひともですね、運営側と、どうすればそういうふうになっていくのかっていうことをね、考えを巡らせていくっていうことをしてほしいなというふうに、まあ、以前から言ってることなんですけれども、改めてお伝えしていきたいなというふうに思います。最後になんですけれども、ビルボードジャパンのソングチャート、それからアルバムチャートを合算したトップアーティストチャート、アーティスト100というものがあるんですけれども、最新8月9日付ではミセスグリーンアップルが初と、3連覇達成しています。それからニュージーンズ3位に入りまして最高位を更新しました。で、こういうところからもストリーミングが強い作品、それからアルバムリリースからしばらく経ってからもその強さが、維持されている歌手が強いということがよくわかるというふうに思います。この2組に関しては最新8月9日付のブログイマウトでも、書いていますので、よかったらぜひチェックしていただければというふうに思います。というわけで、以上8月9日公開分ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からトップ10を紹介しました。というわけで、ビルボールトップヒッツポッドキャストいかがだったでしょうか。最初の方には、ちょっとアイドルのに対するちょっと自分の考え方といいますか、について紹介しました。ちょっと自分の考え方はちょっときついっていうふうに言われかねないっていうのが承知の上で、でもだんだんね、あの考え方が変わってほしいなっていうのをちょっと強く自分は願っております。ブログ今音毎日書いております。もしかしたらちょっと自分体調次第では、更新時間変わるかもしれませんけれども、今のところはですね、午前8時を8時までにアップをしますので、よかったらぜひチェックのほどよろしくお願いします。それからこのポッドキャストビルボードトップイッツは毎週水曜日夕方5時をめどにアップしております。ぜひともチェックしてください。というわけで、ビルボードトップヒッツポッドキャストをお届けしました。ここまでのお相手は K でした。また次回お会いしましょう。さようなら。